刻は5時39分38秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。はいはいはいはい、わかるわかる、その気持ち、ね、
気持ちわかるん
だ。その気持ちすごいわかる。ね、今日もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしております、
はい、
今日のファックステーマは、はい、1年を振り返るシリーズ、今日から始まりました、
はいはい、
あなたにとっての2018年シリーズ、アナジュパ、
はい、アナジュパ、
まず第1弾、今日のファックステーマは、はい、私は今年これを買いました、
はい、
私は今年これを買ったんだというね、
うんうん、
ことを報告していただきたい。
そうですね。
まあ大きな買い物から些細な買い物、いろいろとあると思います、はい。欲しかったものとか、それから思いがけず買ったもの、
うん、
衝動買い、
うん
ね、
そうです
ね、ネット通販とかね、
うんうん、
思わずテレビショッピングで、
ね、
電話してしまった。ね、
そうね、あるでしょうね、
そうそうそうそう、いろんなお買い物があったと思います、
はい、
どんなものを買いましたでしょうか、
はい、
まあ、どんなことでもいいのでね、ぜひね、メッセージいただければと思います、
はい、
りっちゃんファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。 何買ったの？19時15分までお待ちしております。
なかなかいいですね。
ありがとうございます、
うん、磨きがかかってきてますよ、だいぶ、ね、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております、
はい、
リクエストタイムは6時半からです、
はい、
他にもいろいろみんなに言っとかなきゃいけないことがあるな。あの、今日は生歌ヒポポタマスは、
はい、
1月いっぱいまでお休みです。
そうですね、
ちょっと私あのライブがいよいよ近づいてまいりまして
ですね、
新曲が混沌としているためにですね、ちょっとあのそちらの方に注力させていただこうと、
はい、
ね、うん、1月26日の後ほどご案内しますけど、
はい、
単独公演が控えておりますの で、
そ、 です、
ね、そちらの準備のためにちょっと2ヶ月ほど、
はい、
ヒポポの方はですね、
ヒポポ、
生タマスの方はですね、ちょっとお休みさせていただこうかなと
生
タマスいう感じでございますね、
はい、
一つご容赦いただきつつですね、
はい、
またあの2月になったらやり始めますんで、
はい、
楽しみにしていただければと思いますが、
そうですね、はい、
裏横アワードですよ。裏横アワードの締め切りが、
うん、
あなたあと2週間、
2週間
14日しかないですよ、あと14日で、14日で55曲聴かなきゃいけないんですか、ね、
やだ、
もう急がないと皆さん、1日1回、だから12回分あるんで、うん、11回分あるんで、
11回分ですね。
だから1日1回分っていうわけじゃない、だ2日で1回分聴けばなんとか間に合うんじゃないかなっていう、ところですね。
そうですね。
だから大体50分間のコーナーですから、
うんうんうん、
1日25分聴く。
そうだね、
1日25分目標、
うんうん、
ね、
うん、
すごいですよ、
うんうん、
ホームページすごい手伝ってくださっている、
うん、
皆さんご存知の、はい、チャンクーさんが、
はいはいはいはい、
作ってくれたん、
いや
かっこいいでしょ、このページが、
いやすごいですね、
かっこいい、裏ビッグもちゃんとアイコンついてんだっていう、これね、
そうそう、本当ですよ、私も今見て本当そう思った。
でこっから全曲視聴できるって、視聴っていうか全放送回1丁目から11丁目まで
そうですね、
まとめて聴けるっていうところがもう本当にクレイジーだぜ、これ
クレイジーだぜ
いや、いろいろあったよ、1丁目から、これ、
いや本当だね、
お
どうやって、
おじさま嫌とかね、
おじさま嫌系はね、
騙されごっこなんて私はもう最高に好きですね。いろいろあのダメとか4弦ね、4弦がちょっとやばかったですね、4弦
が、はいはいはい、はい、いや
結構来てさ、
まあ私の中ではまあ好意の保安保安なんですけどね、
来たか
やっぱこれ
来たかやっぱり、クー先生がさ出来上がりましたって言って URL 教えてくれて、うん、見てたら、
うん、
聞きたくなっちゃって、うん、もういきなりピクピク節とか聞いてるよ、うん、まとまってると聞きたくなっちゃうんだよ
まとまってると確かにね、全部聞けるもんね、
そうなんですよ、
こっから
やっぱりピーウィーハントとかも衝撃だったしな、
あ私あとあれだな、
さつきみどりとか、
ね、ソウル怪人、
あソウル二重面相よかったね、
怪人
この中からだからあなたの もう本当に選んだ3曲ね。
3曲
?55 曲の中から3曲だけを選んで投票する。投票の締め切りは21日金曜日の昼頃。
はい、何時
ふわっとしてるんだ。
何時
昼頃だよ。俺が集計できる時間帯に集計しちゃうから、もう。21日放送当日の昼頃まで。
あ、当日まで受け付けてくれるの？
当日までやるよ、だから
もう。本当だ。
去年全然あんま来なかったからさ。でもあんまり来ないのが面白いんだよ。
まあ確かにね、
なんか 1,2 票争う感じがするから
アワードと言いつつも、
アワードと言いつつもね、結構あの送ってくれる人限られちゃってたのさ。
まあそうでしょうねとか言って。
でもさ、みんなだからあのもし隠れファンがいるとしたら、
はい
ね、
はい、
これを機に盛り上がって投稿してごらんって、トワキンのこのこっち側に入ってきてごらんって。
そうだよ、
ためらってる人は
投票しよう、投票、
ね、ぜひぜひよろしくお願いしますよ。
お願いします。
やっぱこう最後の恋は恋が食べたいわが男子ってんなうっけすんだよ、もう
ずっとやってたよね。ずっとやってたよね、先生。
あれがもうたまんないんだよ、
ね、確かにね。
マンボでウーも好きだしね。
ちょっと
うえあれもだいぶ良かったな。
その日気に入ったやつ大体ずっとやってるよね、タッシュ。
パンチパンチパンチとか好きだったな俺。
いや
結構いろんなのあるね。
あるね。あ、いや、ウラビックもまた、
ウラビックも結構密度濃いですよ。
うん、本当、
ね、いけない曲が結構いっぱいあるからね。
いやうん、ちょっとこれ考えないとな。
しっかり考えて、21日の昼まで。
しっかり考える
の、投票フォームは、だから、いろいろとこ、私のブログでもいいし、いろんなところリンク貼ってあるから。
あ、はい、はいはいはい。
SNS でも言ってるから、
うんうんうん、
ね。
そうですね。
だから、ググればいいわけですよ。裏横アワード、うん、3番街、
うん。うんうん。3番街ですね、向こうは。
裏横アワードだと前回のやつとか前々回のやつとか思いっきり引っかかっちゃって、
まあまあ聞いた
けどね、そっちの方、そっちの方聞いちゃったりするんだよね。あ、懐かしいなんつって
思い出片付けててずっと手紙とか読んじゃって片付かないみたいな、ね、
そう進まない系だよ、
ね、本当だよね、うん、いやちょっと
皆さんの清き一票がですね、裏側の今年のアワードを決めますので。
清きなの。本当にドロドロの一票だよ、
ね、そう地味ドロの一票ですね。お待ちしてますから、
はい、
もう楽しいよ、このページ見てるだけで。
いや、もうタイトルおかしいもん。大体
ね、
大体タイトル変だもんね。
そうなんだよな。山口も萌えまでいるんだぜ。
そうだよ、山口も萌えだっていう裏ビッグみたいなもんだけどね。
そうだね、
本当に。
いや、もう一つ一つに思い出があるからね。1丁目から11丁目まで。今年もすごかった
ねえ、うん、すごい、
ね、去年はね、全然余裕、フェリスボーイズが、
あ、全然余裕だったね、アワードの栄冠
ぶっちぎりでした。
そうですよね、
うん、輝きましたけど、今年は何が来るかな、ちょっと読めない。
うん、なんだろうね、
いろいろみんなに、みんなのそのなんだろうな、方向性に寄ってくるよね。これ系でいきたいっていうのにが、照準があった数が多いのは多分アワードだと思う、
ね、なるほどね、
あ、まあ、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしますね。
わかりました。
さっきだから CM 明け、一旦ちょっとスタジオから出たんですよ、さっき CM になってから、
はいはい、
で CM から戻っ CM が明けるから戻ってきたら、
うん、
りっちゃんがなんか頬杖ついてなんか考え事してるんだよ。安入いな表情で。どうしたのって言ったら、うん、アワード、何にしようかな。アワードかいみたいな。
悩ましいんだ
もん。みんな頬杖ついて可愛い感じで考え事してるから何かと思ったら、アワードかいみたいな。もうね。
裏横どうしようかなみたいな感じで考え
た。というわけで、はい、皆さんぜひぜひ、
はい、
果敢にね、
うん、
投票していただきたいと。
お願いします。
裏横アワードね、うんうん。お待ちしてますので。
お待ちしてます。
21日、あと2週間。
ね、2週間。
うん。がっつり聞いて、
はい、
気分が悪くなって気分悪くなるからね、本当にあんまり連続で聞くと、
ずっと聞き続けるとなかなかなもんですからね、
なかなかね、
重たい、
結構なものにな
りますから、
胃もたれがすごい
するからね、
ね、
はい、
耳鳴りとかし始めますから気をつけてください、
ね、気をつけてね、う
ん、はい、CM を挟んで、 CM の後は私、そしてりっちゃんの舞台情報などなど、
はい、
ライブインフォメーションをお届けしようと思います。 それでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションでございます。はい、まずはりっちゃんの方からお願いします。
はい、私1月にですね客演やらせていただくことになりました。久々だ。はい、劇団タイプ2第10回公演メモリークラウドシンドロームというタイトルに、はい、なっております。大切な記憶を預かってくれるメモリークラウド研究所、今日も研究所にはいろんな記憶を持つ人が訪れる。記憶を預けたい人、記憶を取り戻したい人、そして記憶を消したい人というこんな感じの内容になっています。はい、日にちがですね、来年の1月17日から、20日木曜日まで全5回公演ですね、5回公演になっております。場所は、大塚にございますよろず劇場というところになっております。チケットが3500円、前売り料金になってます。もしですねお時間ございましたらぜひぜひお越しいただければと思いますので、お問い合わせは劇団タイプ2オフィシャルサイトまでよろしくお願いいたします。
久しぶりですからね、りっちゃんの舞台もね。
久しぶりですね。
タイプ2に出るのも久しぶりだよね。
あ、そうですね、本当に久しぶりですね。う
ん
う
ん、よろずも久しぶりだよね。
よろずも、まあその時もよろずも、
俺よろず行くのすげえ久しぶり。あ、そう
そうそうそう、そう
タイプ2ぶりなんだ。
そうそう、タイプ2ぶり
なんです。タイプ2ぶりでよろずぶりなんだ。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
なるほどね。ぜひ皆さんよろしく。私はもうとっくに
すっごい早い段階で、
すっごい早い段階でもう予約してますんで。
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて私の方ですが、
はい、
例によって伴奏がなく、うん、マイクもなく、うん、根性もなく、
根性もないんだ
金もなく、
うん、そうですね、みんなみんなみんなみんな、それ私も、
という歌い人語る、
はい、
単独公演がじわじわと近づいてまいりましたりっちゃんの舞台の翌週になりますね。
そうですね、
来年1月26日の土曜日、
はい、
場所はおなじみ中野区鷺宮、うん、西武新宿線鷺宮駅から徒歩1分、
うん、
小劇場じゃがいも村、
はい、
今回もステージに上がらせていただきますが、
はい、
限定30名様で予約が必要です。
はい、
とはいえ
とはいえ
すっごいもう、
うん、
本当にあとわずかですね。あともう2ヶ月ぐらい、あと1ヶ月半以上あるんだけどな。
大体なんかあの予約ね終わると私のとこメールが来るようになってるんですけど、
そうですね、
うん、放送中とか放送終わると大体なんか1個2個バーって予約入ってきてるんです
いやーこの埋まり具合はもう3日前とか5日前の勢いですよね、
うん、早いですよ今回、本当に早い、
すごい早いんですよね、
う
ん、
だからもしね悩んでる方早くした方がいい。
そう、ちょっと悩んでるようであればもうちょっとお酒を抑えちゃった方が
とりあえずね、うん、本当に
前回それから前々回もソールドアウトでしたから、
はい、
土曜日の昼間です。夜ではありません、はい、オープンが14時、スタートが14時半でございますので、ね、はい、そして小中学生が無料ですから。
お
でも小中学生のお子さんの分も予約していただかないと料金はいりませんけれども、うん、
はい、
席を取らなければいけませんので、
2人っ
ていう風にね、2人とか3人っていう風に、はい、申告していただく必要がございます。
はい、
予約は歌い人語るのホームページか、うん、もしくはまあこの番組へのメッセージでも結構ですしね、
うんうん、
あの直接電話していただいても結構ですけど、この末駅で待ち合わせていただいても全然結構なんですが、
はいはいはい、
まあ、どんな形でも受け付けますので、
受け付けます、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
1月26日の土曜日、森くんにも会えますのでね。
そうですね、私もいますから、
ぜひぜひよろしくお願いしたいところでございます。はい、さて CM の後はですね、4時間の番組の後半になりますね。
はい、
今日は
T9、うん、
T9
やろう、
もう先月と打って変わって、
本当ですね、
すごいですよ、ね、今日は何が、うん、どんなアニソンが登場しますでしょうか。
はい、
CM の後もお楽しみに。さあいよいよ6時を回りましてですね、
はい、
4時間番組トワイライトアベニュー767金曜日、はい、トワキンの後半の2時間に突入でございます。
そうでございます。
もうこっから先はね、はい、大騒ぎですよ、いつもいつも先週とかすごかったもんね
先週すごかったね、
先週の賑やかっぷりはすごかった、
ね、人数も多かったし、
さすがベストポジションです ね、
割れ割れしてたもんね、
割れてた割れてた音がもう10階のあのな海が割れるシーンみたいだったよ、
パカー
すごかったですね。そしてその前の週も賑やかでしたよ。一人だけだったのに上近真理さんが、ね、
さん
遊ぶだけ遊んで帰っていきました、
ね、まあいいんですよ、あの戸和神なんでね。
オーラン元柳さんのモノマネを何度も繰り返しすぎなんじゃないかという森さんからの指摘が
もうだってずっとやってるんだもん、気に入りすぎだよと思って聞きながらずっと笑ってました。
本当に気に入ってんだろ
う
ね。
いや本当にだからそういうところが本当純粋で可愛いなと思って、う
ん、あの人のオランさんのモノマネをする人って俺とマリちゃんしかいないからね世界で他にいないよね。他にやってる人見たことないし
本当に面白かった、うん、かわいいなと思って
最初に俺がやり始めたら面白くて本人もやり始めてみたいな感じだったんだよ、
うん、あ、そうなんですね。
もともと俺の持ちネタだったんでさ
奪ってた
そうそうそう、
さすがだ、
持てちゃったの、
さすがだ。
戸和神さんはやりすぎですよ、もう本当
に。お板が
お板がもうさあというわけでございまして、はい、6時を過ぎたらおなじみのまずはこのコーナーでございます。行ってみましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。ほうほう、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ。タッシーとシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
模範的な、ね、
はい、
感じですね。ここだけはもう譲れないもんね
だって誰もやらないじゃん
本当に誰もやらなくなっちまったよ
だって誰もやらないじゃん、
う
ん、
もう発案者の上近さんさえもうやらないやろうとしてないからね。
そうですよね、
不真面目すぎるんだよね、
はい、
というわけで始まりました T9 でございます、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽、はい、これをしつこく検証しようという。
そうですね、
過去に9年間、うん、T7 というのを展開してまいりました、
はい、
これは&多角的にという T が2つなかったんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
T が2つ増えて T9 になりました、
はい、
T7 の頃は主題歌だけを、
うん、
まあ検証材料にしてやってましたけれども、ね、はい、
うんうん、
T9 になってからというもの、うん、多角的すぎやしないかと。
そうですね、
うん、ちょっと多面体すぎやしないかもう円球になってしまうじゃない
か削れて削れて
そうそうそうそう、多面的すぎてもうほとんど球ボールじゃねえかっていうようなところまで来ましたけれども、
はい、
まあ、主題歌だけでなくエンディングテーマ、はい、もちろんのこと、
はい、
挿入歌や BGM、
はい、
はたまたその作曲家の半生や、
はい、
ね、
う
ん、作曲家の他に作ってきたこういった音楽を、
はい、
あれもこれも取り上げるといったような、
はい、
もしくはその作曲家に関連した、
はい、
まあ歌手の
そうですね、
ドラマとかですね。
そうですね、ありましたね。
ありましたね。もう本当にね、
はい、
そういったような企画になっておりましてですね、
はい、
先月は、
はい、
巨大アニメロボット、
うん、
巨大ロボットアニメですねちゃんと言えば
そうですね、
巨大ロボットアニメ、しかも長浜ロマンロボットシリーズを取り上げてきましてですね、
はい、
コンバトラー V、
はい、
ボルテス5、
はい、
そして東証ダイモス、
はい、
ね、うん、お送りしてまいりましたよ、
はい、
5回にわたって
5回にも
やりましたね、
やりましたね、
すごいロボット、ね、先週はなんだかよくカオスな状態でしたけど寸劇入っちゃったからね
そうですね
打って変わって今月は、
はい、
今月はというか、
うん、
毎年12月は、
うんうんうん、
あの世界名作劇場を取り上げていこうと思います。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
12月は。
12月は、世界名作劇場。なんかこう、おごそかな気持ちで終わりたいじゃないですか、1年を。せめてこのコーナーは。
はははは
とかくドタバタしてる師走でございますが、ま
あ、そうですね。
世界名作劇場で心を洗ってですね、
はい、
新年を迎えようというわけでございます。
こんなので洗えると思うなよ。
洗えるんだって。それが。
このワンコーナーだけで洗えると思うなよ。
洗えるんですよ。洗おうとする気持ち。
確かに。
これが大事です。
その気持ちはわかりました、うん、はい。
で、恐縮ながら多分、
はい、
4週目は、トワキンオールスターズで大にぎわいなんで、
う
ん、T9 はお休みですから、は
い、
今月は3回あります、
はい、
恐縮ですが3回とも同じアニメ。
あ、そうなん なんですか。
で行こうと思ってます。
なるほどなるほど。
で来年の世界名作劇場もそれで行ってみよう、うん、再来年の世界名作劇場で12月は大体それで行きます、う
ん、なるほど、はい、
今月の3回は、
はい、
1979年、
はい、
1月7日に始まって、はい、ちょうど12月30日に終わった、ちょうど1年間やったってことですね。
そうですね、はい、
これはまあ知ってるよね、話自体
知ってる。
アニメ自体はどうだい。
まあでも知ってはいますよ、なんとなくは、
うんうん、曲は知ってる。
いや聞けばわかるかな、
うん、
今ちょっとパッとは出てこないですけど、うんうん
う
ん、
世界名作劇場っていうとさ、うん、ハイジとか、
そうですね、ね、うん、
フランダースの犬とか有名ですけど、うん、ああいうのはすぐ出てきますよね、
うん、
さてこれは皆さんすぐ出てきますでしょうか、うん、この T9 とか T7 今までやってきましたけど、はい、守備範囲が80年代の直前までを取り上げています。
そうです。
80年代以降のアニメや特撮は取り上げてないんですけれども、うんうん、これはまさにそのギリまでやってたってことですよね。79年の12月30日に終了した番組、
はい、
赤毛のアン、
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 はい、
黒毛の和牛、
え
白髪の誰それ、
誰それ急にほっとした
赤毛のアンをご紹介しようと思います、
はい、
まあ、有名な作品ですよね。もともとその世界名作劇場のためだけのお話じゃないですから、もともとこれは
そうですね、
原作がちゃんとあって、はい、それをアニメ化したのが世界名作劇場で流れていたという、はい、わけでございまして、うん、T7 時代、
はい、
トワキンでは、うん、2013年の6月21日に取り上げています。のすけくんの時にやってます、
う
ん、
そうですね、
比較的最近やったんですね、
最近ですね、
5年前に取り上げています、
うんうんうん、はい、
19世紀も終わりに近づいたカナダのプリンスエドワード島でのことです、
うん、そうだ、
うん、はいはい、空想好きの女の子アンは、うん、手違いから男の子を希望していたグリーン・ゲイブルズさんの、グリーン・ゲイブルズのカスバート家にやってきます、うん、
はい、
手違いで、はい、女の子が来ちゃったんですね、うん、最初は孤児院へ戻そうと思っていたマリラも、うんうん、アンの身の上の話を聞いて引き取ることに決めます、
はい、
マッシュ、そしてマリラとの生活、心の友ダイアナとの学校生活は楽しく、そしてまた失敗の連続、
うん、
ね、そしてマシュやマリラにとってもアンは書くことのできない家族の一員となっていくのでありましたという、ね、
はい、
お話でございますが、世界的に有名です。
そうですね、
モンゴメリー原作の赤毛のアン、うん、はいはい、うん、これを原作としたフジテレビ系世界名作劇場枠で放送されたテレビアニメでございます、
はい、
まあ、70年代最後の世界名作劇場のアニメ作品ということですね、
うんうんうんうん、
かなりモンゴメリーの原作に忠実にそのまま映像化した作品として高い評価を受けています。
はー、
監督が今年亡くなりました、
はい、
高畑勲監督です。
そう、
演出ね、
ですか、
うん、すごいよ。だからやっぱり今年はやっぱり高畑監督亡くなったこともあって、うんうんうん、なんか取り上げたいなと思っていたらここに行き着きましたよ。
なるほど。
そして作画のスタッフ、
はい、
宮崎駿でございます。
まあそうでしょうね、
宮崎駿作画スタッフ15話までがそうなんですね、
うんうんうん、15
話以降、うん、ルパンのカリオストロの城の方に制作の舞台を移します。すごいすごいところのターニングポイントの作品なんですよ、これは。
もう笑うしかなくなった
状況すごくないです
か。すごいなるほど。
この年末に心が現れる感が出てきた、
まあ、現れるっていうか、まあそうですね、もう本当にわーすごいみたいな。
そうなんですよ、こっからこの15話以降は作画のスタッフをやってなくて、うん、何をやってたかというとカリオストロの城をやってるわけですね。
はー、すごい
すごいですよ。
すごいですね。
主題歌、まあ、りっちゃんはねちょっと聞けば思い出すかもと言ってらっしゃいますけれどもね、
うんうんうん、
これがね、まあ、T7 の時も感動しましたけど、
うん、
これがアニソンなのかというぐらいのクオリティですよ、
はい、
作曲編曲が三好明という人なんですけれども、うん、はい、これまでの T9 には出てこなかったですよね、
うんうん、
三好明さん唯一のアニソン作品です、
うん、はい、
歌っているのが大和田律子さん、
うん、
大和田律子さんでございますね、
はい、
作詞が、岸田よし子さんでいいのかな、
はい、
うん、作家の方なんですけれども、
うん、
この方々で、こう展開されるこのオープニングテーマ、
はい、
聞こえるかしら、
うん、
まずはですね、なんて言ったらいいだろう、聞く前の心の準備として適切なのは何だろう、
うん、
五感のすべてを研ぎ澄まして聞いていただいて、うん、はい、一つの音も漏らさないように聞いていただければ、
はい、
この曲の本気度がわかるのではないかと、はい、でやっぱりだって高畑勲監督で宮崎駿が作画スタッフなんだから、うん、音楽で手抜いてるわけがないよね。
そうですね本当にそうだと思います、ね、本当にそうだと思
います。こちら聞いていただきたいと思います。すごいですね。
オーケストラですね。
そうなんですよ1979年のアニソン、
うん、
でこのすごさ、現代音楽の作曲家なんですね、三好明さんっていうのは、
はいはいはい、
で普段は前衛的な作品を書いていたり、うん、合唱コンクールの課題曲だとかそういうのをすごい書いていらっしゃる方なんですけども、本当に まずサウンドがロマンチックで、
うんうん、
なんかこう子供向けだけに終わらせない、
うん、
このクラシックファンをもうならすような、
本当ですね、
オリジナル曲でこれが書けるっていうのは、でもこの後ろで鳴ってる逆別なメロディーがすごいね。
私を連れて行くのね、
ここからピアノです。このピアノは、
あ、
このピアノはすごいですね。対旋律とかもう伏線律の組み込み方の計算が緻密すぎてですね、どのネット見てももう称賛の声なんだよこれ、
うんうんうんうん、
すごいんだよね、
うん、
で歌わない部分が存在してたりとか、
はいはい、
あとはやっぱりね79年でしょ、
はい、
先週お届けした東証ダイモスもほとんど同じなんですよほとんど同じなんですよ東証ダイモスがこれがほとんど同じ時期のアニソンなんだ。
燃やせ燃やせ真っ赤に燃やせ。
これはこれでいいですよ、もちろん、
まあ、もちろんそうですよ、
もちろん別にこれがどうだっていうわけではないんですけど、
番組に合わせたそういうね、
そうそうそうそう、うん、でも完全に異なっているのが、
この襟
の
ドラムセット、エレキギター、シンセサイザーで一切使ってない、
うん、ないですよね。
エレキ楽器とかも全然使ってない、全てクラシックのアコースティック楽器で使われてるっていう、
う
ん、で、でアニソンのオープニングでサックスの音がするのなんてこれが初めてらしいんですよ。
そうなんですか、
うん、そうなんですか。もう専門的に言うと分かんないんだけど、うんうん、あのフランス近代音楽を思わせる色彩的な、和声と楽器法、現代曲で扱われているテンプルロックによるアクセント、ドボルザークやマクダウェルなど北アメリカにちなんだ作曲家からの素材を引用しているなど、はあ、さっぱり意味が分かんない
分かる人はね、
分かる人は分かる、
ドボルザークぐらいは名前分かりますけどね。
で当時レコーディングに、参加したこのボーカルの大和田律子さんの回想によると、うん、
はい、
楽譜が新聞紙ぐらいの大きさだったらしいですよ。
まあそうですよね、だって全部のスコア書いてあるってこと
ですよ全員で新聞紙読んでるみたいな状態になってこれは本当にすごくて、で、うん、挿入歌とか、
うん、はいはい、
エンディングテーマも一気に聞きたいんですよ本当は。
聞きたい、
聞きたいんですが3週間にわたって
私ね、お届け聞きたい、
甘えてもダメだ
バレた
グリーン・ゲイブルズの掟としてその代わり、
はい、
三好明さんの他の曲をちょっと、
はい、
あの別途レコーディングした三好明さんが、はい、田中春子さんという方に書いた、曲、
はい、
これが要するにピアノだから、さっきピアノがすごい特徴的だ、
う
ん、これ
そうですね、
これね、あの、もう一回ちょっとイントロに戻ってもいい？イントロにね、イントロに戻りたいね。このイントロのピアノ。このタッチとかも、やっぱりすごい、すごいよな、なんか聞いてて。あーってハッとするもんね、
うん、確かに。
それがねこのピアノ曲の中に出てて、
はい、
田中春子さんのために書いた海の日記帳より手折られた潮騒、
は
い、これがねすごい、
すごい。
これ三好明作曲、
作曲、
うん、感じでね、わずか1分の曲なんですけど、
短いんですね、
これすごいんですよね。
すごい。
他にもね、あの合唱曲のやつも聞いてもらおうと思います、
はい、
女性合唱のための3つの叙情という中の曲で、うん、北の海という、北の海じゃないよ、はい、北の海、
はい、
こちらがすごいですね。これも三好明作曲です。だいたいほとんどはこういう曲を作曲してる方だった
ん、
その方の唯一のアニソン作品が先ほどの、ね、聞こえるかしらという曲で、エンディングも三好明なんですけれども、ただこの三好明という人は、あの東邦学園大学の学長もやっていて、 多忙を極めていて体調崩しがちだったんですよ、うん、
はい、
なのであの劇版だとか、うん、あの挿入歌は、はい、お弟子さんの毛利クロード、クラウドっていう人に、
うん、
あの音楽担当者として担当させているんですね、うん、挿入歌とか劇版は全部その毛利さんに書かせている、
うんうんうん、なるほど。
でこの師匠と弟子の関係で、うん、この赤毛の庵の音楽が作られてってる、はい、うん、その、お弟子さんの方の、毛利さんの方のね、
はい、
挿入歌一曲、はい、これがまた心洗われる、涙がこぼれても、これも大和田律子さんが歌ってます、うん、これもすごいですよね。
うん、うん、本当に
そのお弟子さんたるところで、うん、やっぱり師匠に恥はかかせたくないわけですからその本気度たるやすごいなと思うんですけれども、来週からその三好明さんと毛利さんのその師弟関係の曲を聴きながら、
はい、
T9 進めていこうかなっていうふうに思ってるんですよ。
多角的ですね。
そうなんですよ、うん、で体調を崩しがちだったため、
うん、
毛利先生に、
はい、
三好明は音楽担当を譲りました、
うんうん
うん、譲りましたっていうか任命しました、うん、ただもう本当に悲しいかな、逆に毛利クラウドの方がですね46歳の若さで亡くなるんですね先に。まあその辺も含めてですね、来週からこのいろいろとこの赤毛の庵の挿入歌ですとか、
はい、
エンディングテーマもね、また、はい、これがまた素晴らしい作品で、
うんうん、
こちらもまた聴、はい、いていこうかななんていうふうに思ってますのでね、はい、来週以降、まあ3週間続けますんで、
はい、
赤毛の庵の特集ですね、
はい、
こちらの方 T9 楽しみにしていただければと思います。
私を連れて